こんばんは。
どうも、NG トークも100回に向けてカウントダウンしておりまして、
もう間近だよ。
もう間近だよ。
とうとう来ちゃいますよ。
ねえ、もうほんとね、だってさ、だって一応さ、もう3月なわけじゃないですか。
3月
何考えてんだよ、ね、何考えてんだ。
3月ですよ。
3月ですよ、
うん、
そうだからさ、もう3月っていうことはさ、うん、もう言ってみればさ、うん、もう世間はさ、うん、もう卒業式とかさ、
うん、
もう卒業式シーズンもう真っ盛りなわけじゃないですか。もう半分なんだけどさ、
第2ボタンよこせて、
そうそうそう、
第2ボタン入る
力です
ね。
そうそうそうそう、第2ボタンをね、上げたらまた次の新しいやつつけるとかね。もうそれの繰り返しだけですよ今の時期ってさ。
まあまあ確かに、
ね、そんな時期なわけなんですけど、うん、いやーでもさ本当にね、 NG トークも今月にはもう100回を迎える予定なわけでございまして。
そうですね、もう
ね、
皆様のおかげで、
ね、皆様のおかげでございましてね、
皆様おかげと我々の暇さ加減で、
暇さ加減でね、頑張っておりますが、
はい、
本当にね、なんだかんだ言ってさ、
うん、
でまあね、今回のテーマにもつながっていく話なんですけど、
はいはいはい、
もうさ、なんだかんだ言いながら、うん、あれが終わりましたね、トリノオリンピック。
あ、終わりましたね、
私も知らないうちにトリノオリンピックというものが終わってるということに気づきましてね、
うん、
いやでもさ、この NG トークの中で、うん、トリノオリンピックについて語ってないわけですよ、
うん、
だからさ、トリノオリンピックについてちょっと語ってみようかなと。
そうだ、終わってから語るんだよね。
そう、終わってからどうだったんだろうねっていうのを語ろうかなっていう、うん、
ああ、それはそれでありですよね。
ありでしょ。
うん、
じゃあちょっと今回のテーマはね、トリノオリンピックということでちょっと語ろうかなと、う
ん、了解しました。
思ってるわけですよ、うん、いやーにしてもさ、
うん、
トリノオリンピックどうでした？どうでしたって聞いちゃあれなんだけどさ、全体として感想
は
どうでした？
いや、僕ね、基本的に、
はい、
自分がやるスポーツが、
はいはい、
夏のものよりも冬のものの方が多いんですよ。
あ、
スキーだったりスノーボードだったり、
はいはいはいはい、
そんだけなんですけども。
それだけじゃねえかよ、これ。
スケートはさすがにできないしね、
うん、
バイアスロンもね、なかなか拳銃撃てる場所ないし、日本で。
ないですな、
うん。難しいですね。ボブスレー滑る場所もないしね。
そうね、
うん、
スケルトンもできんしな。
できない
ですね。怖いからな。
まあ、廊下で腹ばいになってたら多分バカだと思われたけど、
ね、うん、お前何やってんだと言われるだけですからね、うん、そうだよね、そう言われてみればあんまりね、うん、
ですよね、
やる、スポーツがないね、
まあ、特に
雪合戦ってのもあるじゃん。
雪合戦はでもね、五輪の種目ないんですよね。
残念、
うん、
もう雪合戦だったらね、俺ね、よく当たっちゃって大変かもしれないね。ね、もう本当そう思っちゃうんだけどさ、いや、まあまあ、でもね、本当、まあ、ウィンタースポーツってさ、うん、やっぱりちょっと限られてしまうところもあるんで、
そうですね、
基本的にさ、
うん、
冬季五輪ってさ、
うん、
俺が思うになるんですよ、
うんうんうん、
雪か氷使わなきゃいけないわけじゃないですか、大体。
ああ、そうね、
だってそれ、だって冬季五輪でさ、
うん、
雪か氷使わない競技ってあんまなかったよね。
ないね、言われてみれば。
そうだよね、
確かに。まあ、冬季っていうぐらいだからね、
うん、
雪と氷使わなかったらさ、
うん、
夏でもできるからね。
あ、まあそりゃそうだよね、
うんうん、
まあそれは言えとるけど、
うん、
でもさ、例えばよ、
うん、
俺冬季五輪の中にさ、
うん、
マラソン入れてもいいかなって気もするわけよ。
いや、だってクロスカントリーあるじゃないですか。
いや、あるんだけど、
うん、
なんでかっていうと、
うん、
マラソンってさ、
うん、
マラソンのシーズンって冬なんですよ、うん、
冬ですね、うん、
でしょ、
うん、
ってことはさ、だけどさ、
うん、
オリンピックでやるときってさ、
うん、
夏にやるじゃないですか。
あ、そうだね、
大体さ、
うん、
暑い中さ、もう苦しい中さ、走らなきゃいけないわけじゃないですか、うん、それ大変だよなと思っちゃうからさ、
うん、
それだったら、まあ、ちょっと寒いけど、
うん、
ね、だってトリノとかだったらさ、今回さ、雪不足で困ったりしたっていうのもあったわけじゃないですか。
困ったね、なんか
困ったじゃないですか。
雪質も良くなかったね。
そう、全然良くなかったでしょ、
うん、
っていうことは雪質が悪いわけだから、
うん、
あんまり降ってないんだったら、
うん、
トリノのちょっとね、積もってないところにさ、
うん、
マラソンコース作ってさ、
うん、
マラソンやっちゃうっていうのもあるじゃない。ちょっと記録はよく出そうじゃない、寒いしさ。
いや、でも滑るんじゃない、結構。
それだったらスパイクシューズを履いて走れ。
スパイクシューズって意外と疲れるんだよ、あれ。
疲れるで、
うん
うん、俺も分かりますよ、あれ疲れるなってのは分かりますよ、うん、そこの中でさ、
うん、
ちょっと精神力との戦いになるけどさ、うん、まあそれもありはのかな。
精神力の戦いになったら記録は出ないからね、多分、うん、
まあ出んかな、
出ないですよ。
松岡修造に走らせたら早いかもしれんよ。
だって松岡修造走らせてもね、うん、 気合は乗ってるだろうけど、
そう気合だけは、
うん、記録は伴わない男だからね、あの人。
あ、まあね、
うん、
あの記憶には残るけど記録に残らない
男だからね。残らない。
そうだよね。
確かにウィンブルドンで勝った時はすごいなと思ったけど、あの時もなんか激しい勝ち方したからね。
そうだね、うん、俺の中ではね、松岡修造とね、うん、高田信彦はね、記憶には残るけどね、記録に残らない男っていうので、
そうね、
二、うん、人は思ってんだよね。
そうね、
微妙なとこだよね、
うん、
高田信彦もさ、偉そうなことは言ってる割にはさ、うん、あんまり記録に残らないよね。
だってハッスル、本当に小川と戦ったらさ、うん、明らかに俺小川が勝つと思うもん。
勝つよね、
本気でやったら。
セコンドにさ、三河明をさ、あのセコンドにしてさ、ね、
え、そしたらあれでしょ、
あのヒロコとやるんだ。
ヒロコと
ヒロコと向井明でやるわけだよ。ここでさ、
ね、
ガチンコ勝負させるわけだよ。
でもね、
何、
高田信彦はあんまりこうトリノと関係ないと思うんだ。
あ、そっか、
うん、
そうだね。
確かにね、カーリングの映画の、うん、
宣伝してたじゃん。
宣伝してたよ。
そう、やってましたよ。そう、高田信彦ね。そう、
カーリングで今年のトリノで一番人気が急上昇したのは、
ああ、
カーリングだと思いますよ。そう、株価が急上昇したという意味では
日本の中ではそうでしょうね。
うん、
海外でどうかは知らないですよ。とりあえず
海外ではまあ分からんけど、
海外でさ、
うん、でもね、アメリカのグーグルのね、
はいはい、
トップページカーリングになったことあったよ。
ああ、そうなんですか、
うん、
へえ。いや、まあ日本のテレビを見ててね、
うん、
思ったんですけど、
うん、
他の海外、
うん、
海外では、うん、あんまりオリンピックにさほど重きを置いてないらしいんですよ。
そうそうそうそう、
うん、日本みたいにさ、
うん、
もうね、とんでもなくさ、すごい気合い入れてさ、応援するとか、うん、そういうのではないらしいんですね。
ないね、
うん、
だから例えばスキーのアルペンでいうと、うん、オリンピックがあるとしては、まあ、たまたまオリンピックがあるけど、
はいはい、
他の、ワールドカップって毎年あるのね、
うん、
スキーの場合は、
うん、
サッカーと違って、
はいはい、
でそのワールドカップっていう中で、
うん、
全世界というか、まあ、雪のあるところなんだけど、そこ
は
何千10戦ぐらいかな、
うん、はい、
大体どの競技でも、うん、まあ、あるんだけど、うん、その中の一つでオリンピックがあるっていうぐらいな認識なんですよ、
はい、
アルペンの選手からしてみると、
はいはいはい、
まあ、スピードスケートとかもそうですよね、大体、
うんうん、
ワールドカップって、あるんですよ。
まあね、
うん、だからあんまり、うんと、なんだろう、スキーファンは毎年そのワールドカップ見てて、
うん、はいはい、
たまたま五輪があるとかっていう認識でしか海外は見てないですね。
ああ、そういうことね。まあやっぱりね、
日本だと普段から確かに、あれだよ、上村愛子とかもワールドカップ出てる
んだよ、うん、出てるんですけどね、
うん、
テレビでだってニュースとかでもだってさ、
出ないからね、
もうせいぜい出ても15秒程度のわけじゃないです
か。そうそうそうそうそう、
ね、スポーツコーナーの最後で行ったとかさ、うん、その程度のわけじゃないですか、まあ、そういう意味ではね、まあ、今回なんかはさ、やっぱり、ね、目立ついい機会なわけでさ、
うん、
でね、彼女とかさ含めてさ、ウィンタースポーツの人たちってなかなかスポンサーがつきづらいわけですよ。
そう、
夏のスポーツに比べてね、
それが辛いとこなん
ですね。そうそうそうそう、そういうのにとっては非常に今回のはやっぱり宣伝になるんで、自分のね、
そうそうそう、
ね、出動してさ、
ちゃんと活動
成績を取ったっていう、
野球のプロ野球選手と違って、
うん、
がっぽり稼ごうというよりは、
うん、
競技するためのお金を稼ぐっていうね、切実な思いがあるんだよね、
当時の選手は。そうそうそうそうそう、だから自分でそのスポーツをやっていくためのお金を欲しいですっていうことなんでね、
う
ん、
そうそうそうそう、
だから、まあ、そういう意味ではね、ちょっと大変だろうなと思うんですけどね、
うん、
まあ、にしてもね、
うん、
まあ、ウィンタースポーツなんかさ、
うん、
まあ、今回ね、まあ、俺なんかにしてみたらさ、オリンピック、うん、まあ、見て思ったんですけど、
うん、
まあ、俺も今回ね、
うんうん、
初めてのメダルがさ、荒川静香だったじゃないですか。
はいはいはい、
ね、でもあれはね、
うん、
俺もあるなと思ってたんですよ。ずっと取れないかもしれない。今回ね、メダルをね、銅メダル1個取れればいい方かなと思ったんですよ、私。
いや、俺
やる前から
いっそゼロかなと思った。
そう、うん、そうだから、ゼロか取れても銅メダルとか銀メダルぐらいかなっていう気がしてたんですよ、
うんうん、
だから金が1個取れたから、
うん、
まあ、これは上出来だなと。
あ、思いますよ、
思いますよ、
うんうん、
いや、ね、うん、なんでかっていうとさ、
うん、
フィギュアなんかでもさ、
うん、
まあね、これ放送してるの名古屋だからあれですけど、
うん、
安藤美希がメダル取れると思わないもん。
あの、なんでまた。
いや、思わないっていうのは、
うん、
結局、
うん、
まだちょっとね、まあ、キャリア不足っていうのは別として、
うん、
どっちかっていうと、うん、安藤美希はさ、素質もあるのかもしれないけど、
うん、
ある程度努力で上がってきてる部分ってあるじゃないですか。
まあ、
俺が見てて思うんですよ、うん、なんかテレビとかで見ててとかもあるんですけど、
うん、
でもさ、スポーツとかってさ、
うん、
結局低い年齢でさ、結構上の方に行くっていうのは、どうしてもある程度の素質がないと、
うん、
素質だけでカバーできてる部分ってあると思うんですよね、
うん、
で、 今まだ17、18じゃないですか、
うんうん、18ですね。
安藤美希っていうのは、うん、多分次のオリンピックで金メダルとかを取れるような素質のものなのかなとか思ってたんですよ。
あ、
いや、あの4回転ジャンプが、うん、なんでそう思ったかっていうと、うん、4回転ジャンプは4回転ジャンプじゃなくて3回転半なんですよっていうの中で載ってたんですよ、
うん、
実は、
は
あ、あのなんか折り方がどうも違うとか言ってなんか誰かが指摘してたんですけど、
うん、
ああそうなんだと思って、
うん、
でまあ3回転半はいけるけどでも4回転はなかなかね、
うん、
には行ってないんですよって書かれてて、なおかつ結構練習とかで結構失敗してたりもしてて、
うん、
これでうまくいけば大したものだよなと思ってて、
うん、
まあそうでなければまあちょっと失敗してメダルは難しいのかなとかって思ったんですよ、
うん、
っていうかどっちかっていうと、うん、荒川かスグリかどっちかが来るんだろうなっていう気がしてたんで、
うん、
まあだから結果としてはまあ、 あこれは当然というか、
うん
うん、そう想像してた通りになったのかなとかって思ったんですよね、うん、まああともう一個あの言わせていただくならばハーフパイプはあれでそんなもんでしょっていう感じしたんですね、
うんう
ん、ハーフパイプはね、うん、株価暴落だね
いや僕もあんなもんだと思ってましたよ。
いや、うん、そうそうそうそう、ね、結局さその、うん、まあいろんなところで、まあ、俺なんかにしてもハーフパイプはちょっと理解しなかったところあったな、うん、あれなんですけど、ハーフパイプって結構さ、
うん、
ワールドカップでさ、うん、優勝しましたとか言ってさ、
うん、
いろいろやってたじゃないですか、
うん、
で成田ドームとかもだってさもう勝っちゃうよみたいなこと言ってたわけじゃないですか、うん、でも実は出てみたら、
うん、
ね、アメリカの選手なんかワールドカップに出ていないアメリカの選手の方が全然レベルが上でっていう話でやってたじゃないですか、うんうん、でも日本の国内ではそのアメリカの選手っていう情報は全然全く入ってなかったですね、
うん、
あんまりさ、
うん、
そういう意味ではねちょっとまあ結果が出てあそうだったのみたいな感じで、
いや僕は結構アメリカの方の番組スカパーとか見ますからね、
はいはいはいはい、
ああいう情報入ってましたよ。
あそうなんですか、
うん、
お
ただそのオリンピックに出てる、みんなが一緒になってるってことはなかなかなかったから、
はいはいはいはい、
どうなんだろうっていうのを思ってたけど、技を見る限りでは、うん、まああれがあんなもんですよ。
ああそうでしょうね、
うん、
うん、でね、まあそれは賛否両論分かれるんですけど、
うん、
ね、終わった後にすごい悔し方をしてましたよね、
うん、
あれで結構賛否両論してましたよね、なんかね、いろんなところで、うん、まあまあ次頑張れよっていう風に言う人もいれば、
うん、
うん、あの泣き方はちょっとなんかだらしねえなっていう風に言ってる人もいたり、
うん、
まあそれはまあネットでのいろんな話ですけどね、
うん、
うん、まあそら悔しいのは悔しいのをストレートで表現するのもありなんでしょうけど、
うん、
でもなんかちょっとね強調しすぎるとちょっとねあれなのかなというか、うん、どうかなと思ったりもしたんですけどね、
うん、
まあね、もうなんだかんだ言ってトリノオリンピック、まあ、まず金メダル1個取れただけでも非常に良かったのかなと、
うん、まあ僕フィギュアについてはいろいろ言いたいことあるんですけどね、
は
あ、まあやめてみます
よ。え、なんすか。
いや、いいですよ、いいですよ、喋ってくださいよ。
いいですよ、いいですよ。まだ時間
ありますか。まだ全然時間ありますか。
まあまあ、どうぞ。
なんかジャイアン喋りたがってるみたいな。
いや、今、ここから聞いてて。
いや、いいですよ、いいですよ。もうどうぞ、喋ってください。
あ、いいですか。
うん。
まあ、フィギュアね、
うん。
まあ、いや、っていうかね、俺、今ね、今予定では、ノンタンにこれから振ろうかなと思ってたんで、ね、俺、頭の中考えてなかったんですよ。
僕、今から、なんだっけ、シナモン、なんとかやらフラペチーノ飲む時間だ
から。何それ。
え、
何それ。それはいかん、下世。
なんで
いや、ね、俺もね、言わせてもらうのね、
うん、
ノンタンがね、飲んでる間ね、俺はずっと喋ってたわけですよ。
うんうん、そうそうそうそう、
抹茶フラペチーノがね、
そうそうそう、
まだ残ってんですよ、
うん、
飲みたいのね、
うん、
だからちょっと喋って
何が
いや、じゃあノンタンが、
うん、
じゃあ簡単にでいいんで、
うん、
ノンタン的にフィギュアはどうでした、
うん、じゃあまずさっきの安藤みたいな話かさせてもらうと、素質があるかないかっていうのは、まあ、僕ではね、プロというか、
はいはいはいはい、
フィギュアにその詳しいわけでもないから、
まあまあまあまあ、
確かなことは言えないけれども、一つだけ言わせてもらうなら、
はいはい、
ちょっとマスコミが過熱しすぎかなって気はするの。
ああ、そうですね。
だから、 4年後も俺アンド見たらダメなんじゃないかなと思う、うん、この4年間、
はいはいはい、
今のテンション維持できるかっていうと、厳しい気がするのね。ちょっと今後どうなるかわからないけど、はいはい、今のままだとね、そのなんだろうな、なんか金メダルというわけではないけど、なんかすごい過剰に期待しすぎるっていう
か、ちょっと口挟んじゃうんですけどね、まあ、ワイドショーを見ててちょっとあったんですけど、その、まあ、今回の、なんていうんですか、コスチュームを作ったデザイナーがいましてね、和田恵美でしたっけ、なんかその間ショーが作ったんですけど、まあ、その人が結局、まあ、安藤美姫と、まあ、要するにかなり接して、その要するにね、すごくフィットするものを作ったはずなんですよ、ところが作って、で練習の公式練習の時に着てみて、でね、要するにその人の前でですよ、あからさまにこれきついとか言って、非常に嫌そうな顔をしながら、練習やめちゃってなんかコスチューム変えてたんですね、でまあそういうのもあって、まあそのね、デザイナーからしたら非常に嫌な気分だったのかなとは思いながらも、まあ、もう少し安藤さんももう少し大人になってくれればいいんですけどねみたいなことをちらっと言ってたんですね、まあ、ちょっとまあメンタル面でまだちょっと幼いのかなと思ったのも一つあったんですけどっていうだけなんですけど、ただまあ、マスコミが過熱しすぎてるのは確かにそうでしょうね、もう少し、ね、冷静に見たらですよ、まあ、もうちょっと評価も変わってたのかなっていう気がしますよね、あの3人の例えばさ、だってまず一番にね、なんかニュースなんかでも出てくるにしても、荒川静香と、すぐりふんさんはですよ、2番目3番目しか出てこないですね、大体のニュースではね、まず最初に安藤美姫出てきますから、っていう意味ではやっぱり人気先行型なんだろうなというので、
いやそれはでもさ、それまでの選考会のグランプリシリーズのポイントは、安藤美姫がダントツトップだったからね、だから実力というか、点数だけ見ると確かに安藤美姫の高いんですよ、
はいはいはいはいはい、
でさらに言えば、すぐりとか、今日誰だっけあの人気になるとった人
気になるとった人、荒川静
香、荒川、
はいはいはい、
荒川とかよりも、点数がすごい伸び盛りなさ、中野ゆかりとかさ、
い
たわけじゃないですか、
いましたね、
あと音大教えとかも結構いい点
数いましたね、
ってことを考えると、なんかもうあの3人にしちゃおうっていうさ、意図があったっていうのは、まあ見え見えっちゃ見え見えだね。
まあそうですね。
安藤美姫だって直前じゃすごい調子落としてたわけだし。
はいはいはいはい。
だからまあ先行からしてどうかなとも思うし、ちょっと、で、さらに安藤美姫にまだ言わせてもらうとね。
はいはい。
精神面で強くなるっていうのもそうなんですけど、鍛えてないんですよ、
はい、
周りが、なんもうフィギュアスケートのことばっかやってて、他の面でなんか教育したのかなっていうとちょっと疑問なんですよねやっぱ一流プレイヤーって、そのスポーツの技術だけじゃなくて、メンタル面というか精神的に強くならないとダメだと思うんですよ、よくよく父親が言ってましたよね、一郎のお父さんが、だからそういう意味では、ちょっと安藤美姫は、周りの育て方が間違ったのかなという気がしますね、
僕もさっき言わなかったんですけど、そこを思うんですよ、そのメンタル的なっていうよりもさ、その育て方の問題もちょっとあるんですけど、
例えば養成法っていうかさ、アメリカとか他の国だと、スポーツバカにはさせないのね、あんまり、だからアメリカのプロゴルファーとかでも、ちゃんと勉強もやってゴルフもやってっていうのが多いんだけど、例えばゴルフでいうと、日本だとどうしてもゴルフばっかりやらせて学校をサボらせるとかね、二刀流太君だからそうだよね、
そうでしょうね、
ゴルフばっかりやってて、
ゴルフばっかでしょうね、
ちゃんと勉強してるのかな、まあ彼の場合はそんな変な育ち方してなさそうだけど、親がしっかりしてるから、でも他の家でそういうことやったらどうなのかなってちょっと思いますね、
僕がねさっきね4年後にはっていうふうに言ったのは、そこも含めてなんですよ、多分今回ので、要するに評価としては、まあ、人気先行型がまだ続くかもしれないけれども、ある程度下がると思うんですよ、 まあそのね、今までのグランプリシリーズの成績はもちろんいいのかもしれないですけど、うん、でも今回のでいけばさ、うん、やっぱり一番影が薄かったですよね、
うん
うん、1位と4位と17位ですから、
うん、
だから そこから考えれば、うん、まあ評価は下がるわけだし、
うん、
でこれからね、要するにまあ来年になればさ、来年ってもまあ今年なんですけど、うん、浅田真央がもうオリンピック出る資格も出てきますよね。
まあもう取ってるからね。
もう取ってますよね。でなおかつまだだから他の選手も上がってくるところもあるし、うん、中野ゆかりもまだまだ若いですよ、
うん、
っていう話になれば、うん、自分がトップなのよっていう感覚の部分、うん、要するに周りがさ、もうチヤホヤしちゃってっていうところには至らなくなってくるのかなっていう気がするんですね、
うん
うん、だからその4年間で自分自身をもう少し磨いてさ、
うん
うん、どれだけ自分がやれるんだっていうところの限界までさ、
うん、
頑張れるような環境を周りが作ってって、
うん、
でそれで4年後に行けば、
うん、
いいものが出せるんじゃないのかなっていう気がするんですよ。
いやでも僕はもうね、うん、ダメな要素を感じてますよ。
ダメな要素ですか、
うん、
あ、なんですかそら。
もともと安藤美って今中京大中京高校なんですけど、
はいはいはいはい、
そのまま中京大学行く予定だったんですよ。
そうでしたね。
ところが、来年からトヨタ行くんですよ。
はいはいはい、はい、そうですね。
まあ実業団というよりは、
うん、
セミプロだんですよね。
うん、でもなんかあれじゃなかったでしたっけ、完全に行かないんですか。うん、なんか
兼任というか大学行きつ
つ、大学、そう、トヨタ校舎かなんかで、体育学部
のあるね、中京大学
の方に行きながらトヨタの所属になってとかいう話じゃなかったでしたっけ。
あ、
でもまあ中途半端でしたね。
うん、だからちゃんとなんかもっと、
うん、
さっき言ったようなね、
はいはいはい、
普通の勉強っていうのも、
うん、
ちゃんと両立しないと、
うん、
あのままじゃね、こう立派な大人にはなれないよ。まあさらに言うと、
う
ん、
そうね、
競技としての今後の彼女を占うことも大切だけど、その先を考えると、
うん、
フィギュアスケートってすごい短いわけよ。
そうですね、
競技人生って、
まあ、せいぜい言ってもまあ27、8、30弱、うん、27、8ですよ多分、うん、だとしてもね、うん、
って考えると、はい、その後コメンテーターとかで語れるためには、
うん、
やっぱり今の八木沼純子とか、
うん、
すごい上手じゃないですか、
うん、
コメントが、
伊
藤みどりもまあ出てますし、
うんうん、
それ以外の選手出てこないでしょ。
出てきませんね。
まあ、やっぱ息長く、
うん、
うんとやっていくには、
はいはい、
その先のことも考えないと、
うん、
ちょっと辛いんじゃないかなと思うんですけどね。
まあありますね、
うん
うん、実際だからね、僕もさっきの話じゃないですけど、
うん、
やっぱりね、いろんな部分の弱さがありますんで、
うん、
やっぱりそういうところがさ、
うん
うん、まあ、俺の場合はまあちょっとね、
うん、
期待半分も含めてですけど、
うん、
改善していかないと、
うん、
これから厳しいんじゃないのっていうところがね、
うん、
ちょっと、まあ、その辺はね、感じる人いろいろあると思うんで、あれですけどね、うんうん、僕もそういう感じで思いましたけどね。
まあ、あとでちょっと他の競技も含めてね、言わせてもらうとね、
はいはい、
やっぱ日本の企業がね、もっとどんどんこうスポンサーとしていかないとね、
はいはい、
やばいですよ。
やばい。
今回で言うと、中国チームは、うん、
はいはい、
GE がスポンサーだったんですよ。ゼネラルエレクトリックス、
はいはいはいはい、
アメリカの、
はいはい、
だからカナダからコーチを招いたり、すごい教育、コーチングに金かけてるのね。
へ
ー。だからで日本はどうかっていうと、うん、今までその冬季スポーツに金かけてた雪印が穴でしょ、
う
ん、
ああそうですね、
穴だったでしょ、
穴っちゃいましたよね。
で他の北系のさ、
はいはいはいはい、
金融機関とかも、なんだっけ、拓殖とかも穴っちゃって、
なりましたね、
こんなことになっちゃって、
うん、
こんなことになっちゃって、
うん、
って
こんなことになってましたね。
なかなかウィンタースポーツにね、
うん、
力入れてる企業がね、
うん、
まあ、少ないんですよね。
うん、まあそうだよね、
うん、
結局ね、そこであるのはさ、
うん、
オールシーズンできないじゃないですか。スポンサーとしてさ、結局ね、その要するに自分の会社として露出できるのが冬場しかないので、
うん、
でね、だって夏場にさ、どっかでさ、やってたとしてもですよ、
うん、
あんまり夏場にさ、そのウィンタースポーツのニュースとかでも出てこないし、
うん、
自分のところの企業メリットがあまり感じられないんでしょうね、多分ね、うん、だからそういうところでさ、利益追求がちょっと入ってしまうんで、
そうそうそうそうそう、うん、だからもっと今まで力入れてたさ、
うん、
でこれからも力入れるであろう、上村愛子が所属してる
北
野建設とかね、いろいろマンション建ててさ、頑張ってほしいわけですよ僕としては。
まあそうね、
うん、
ねもうね、あれだね、冬場だけでいいからさ、
うん、
関口房夫がやるか、スポンサーが。
そうだ、やってほしいよ。
ありかもしんないね。 関口夫妻がね、
平松社長に実として、
そうそうそうそう、
ライブドア主催のハーフパイプとかね、
うん、モーグルとか、あ、いいね、あ、それね、
うん、
俺的には夫妻地軍団と称してさ、
うん、
やるとかね、夫妻地で、
夫妻地
で、ね、93でね、
出るかな。
いや、でもさ、なんかのきっかけがあればやってくれるかもしれないね。
そうそうそう、ああいう人たちがもっとこう冬季五輪に目を向けてくれればね、
う
ん、いいかなと思うんだけど、
そうそうそうそう、やっぱりね、うん、そういうスポンサーがなければ続けていけないスポーツが多いので、うん、まあやっぱりそういうところはね、うん、
まあでもなんつってもね、今年のトリノ五輪でね、
はいはい、
頑張ったのはカーリングですよ、
まあ、
僕は長野五輪の時から ね、
そうね、
カーリングが目をつけてましたからね、
ああ、はいはいはいはい、
ようやくね、知名度が巷に浸透したかなっていうカーリングが、
ああ、そうね、
うん、
俺はね、結構ね、だいぶ前っていうかね、高校時代からね、好きだったんですよ、カーリング実は。ケーブルテレビでやってたんで、
はいはいはいはい、
結構ね、好きで見てたんですけど、うん、やっぱりルールがなかなかね、外国人の解説しかしなかったんで、
難しいんだよね。
分かんないんだよ、こう。
今回、解説ずっとやってた、
はいはいはいはい、
長野五輪の時に競技委員長だった小林さんがね、非常に解説が分かりやすくてね、やっと分かった。
おやっぱりね、難しいよね。だからその教えてもらえばさ、
う
ん、ああそういうことかって分かるんですけど、ね、だってさ、本屋に行ったからってさ、
うん、
カーリングの本なかなかないしね。
ないんですよ、まあ、特に名古屋さからかもしれないけどね。
あ、まあまあもちろんね、
ところそれでもどこの本屋行っても
あるかもしれませんけどね、
カーリングの本、多分月刊カーリングとかあるんだよ、
月刊カーリングそうね、だってね、月刊ウィンタースポーツとかさ、そういうのとかね、多分さ、もしもあったとしてもだよ、
うん、
それの多分今まではさ、
うん、
後ろの方にあるようなものだったような気もするんですよ、
うん、
まあね、スキーとかメインだったとしたらですよ、
スキーはあるからね、月刊
誌、そう、月刊誌いっぱいありますからね、
うん、スキージャーナルとか、
そうそうそうそう、
スキーヤーとか
だからね、そういう風にさ、まあ今なんかね、増えてきてるんで、うん、興味を持ってる人は、
うん、
今だよね、カーリング人口を増やすのはね、
競技人生長いじゃん。
長いよ。
この間の3位決定戦に出てたノルウェーのスキッパーって、
あ、あの人
一番偉い人、
41
歳
ね、え、
うん、
すごいシワ寄ってるから大丈夫かなと思ったんだけど、うん、結構ね、すごいよね。
でも20年間世界のトップに君臨し続けたらしいからね、人。
そうでしょ、
すごいよ、
うん、やっぱりね、ああいうさ、いろいろ緻密なね、うん、考えをいろいろ持ちながらさ、投げる方向っていうかさ、要するに
だから何か、
うん、
パワーだけじゃないんだよね、
カーリングって。パワーだけじゃないですよ、
その駆け引きもそうだし、頭も使うし、
パワー
だから、うん、これから、
うん、
障害スポーツっていうのかな、
そうそうそう、
段階の世代が老化を、
うん、
老後を迎えるにあたって、うん、カーリングって北国ではいいんじゃないかなと思うんですよね、
う
ん、
思うよ俺も、
みんな賢く、みんなどこでもさ、ゲートボールやるんじゃなくて、
そうじゃん、それもあるし、
北国はね、カーリングやるべきですよ、
それもあるし、今なんかさ、うん、結構スケート場なんてさ、結構ガラガラになってるとこ多いじゃないですか、
うん、まあ、半分ぐらいカーリングに
しちゃっていいんですよ、そう、ゲートボールに、うん、ね、夏場はゲートボール、冬場はカーリングでもいいんだしさ、
うん、
それぐらいの感覚でやってもらってもいいよね、
うん、
なんかカーリングちょっと俺もやりたいなと思っちゃうね、あれね、
だからあれですよ、青少年公園のさ、は
いはい、
万博で潰れちゃったスケートリンクを戻すときに、ぜひカーリング場、
そうね、
作ってほしいね、
カーリング場ね、
うん、
いいよね、ちょっとやってみたいよね、カーリングね、
ですね、
うん、まあたまにはね、ちょっとそういう経験もしてみたい気はしますけれどもね、
まあ、そんなこんなで競技が偏ってしまった NG トークですが、
あと1
分でございまして、
そうね、
あと1分何話そうかというと ね、一番僕が嬉しかったのは実は、
はいはい、
スーパー大回転でね、大本って人がね、
はいはい、
金メダル取ったんですよ、
大本ね、
大本、
はいはいはいはい、
で彼はね、僕が高校時代の時のトッププレイヤーで、
はいはいはいはい、
十何年経ってもまだ金メダル取っちゃう、感動しましたね、34でまだ金メダル取るかっていう、
やっぱりね、頑張れる人はそうやって頑張れるんですよね、
すごい、やっぱね、今でも、の頃からね、異次元の滑りだったよね、綺麗だったのよね、
はいはいはいはい、
今見てもやっぱ綺麗だね、最近のスキー板になってもちゃんとフィックスしてね、今の道具に合わせて、
そうだね、
進化してた滑りが、
やっぱりね、トリノオリンピックについてはね、まだまだ語りたいこといっぱいあるんですけど、もう時間ないんでね、
はい、
あれですけど、ね、
じゃあまた来週、
また来週。NG トークではテーマの募集、その他皆様方のご意見ご感想、そして私へのラブレターもお待ちしております、アドレスは名古屋アットマーク ngtalk.if.tv、 NG トークのアドレスは名古屋アットマーク ngtalk.if.tv です。メールお待ちしております。